日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さあ編集長、はい、先日ですね、流行語大賞が発表されましたけれども、うん、その流行語大賞の中に日経トレンディの今年のヒット商品ベスト30の第1位にランクインしていた食べるラー油が流行語として入賞していたって、面白いですね。
そうですよね、はい、まあ、流行語としてね、商品ジャンル、うん、だったりするような気もするんですけど、まあ、それも流行語となったということで、うん、まあ、それだけ、影響力というかね、あったということですよね。
ですよね。
まあね、こういうその年末になってくると、うん、こういういろんな似たようなものはいっぱい出てくるんですけど、うん、まあ、どこよりも早くっていうのがうちの売りですので、ね、
素晴らしいです、はい。
さあいよいよ、まあ、ボーナスシーズン到来ですよね、うん、この冬欲しいもの、買い替えたいもの、まあ、いろいろ考えていらっしゃる方多いんじゃないでしょうかね、はい、今週はこの冬の新製品の選び方というのを分析していきたいと思います。どうぞお楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
皆様ご機嫌いかがですか。熱血バイヤー細川茂樹です。今年もそろそろ年賀状作りの時期ですね。そこで本日僕が紹介したいのはブラザーの無線ファックス付き複合機マイミオフリーです。ブラザーのマイミオといえばファックス付き複合機のトップブランド、今回その名前にフリーという言葉がつきました。では一体何がフリーなのか。それは本体の設置場所が驚くほど自由になったということ。これまでファックス付き複合機を置くのは電話線のそばと決まっていました。しかしマイミオフリーは電話やファックスを受ける通信ボックスとプリンターなどの本体を分離しました。コンパクトな通信ボックスは電話線の近くに、本体はコンセントのあるところならお好きな場所に設置できます。マイミオフリーの詳細につきましては日経トレンディネット熱血バイヤースペシャルをご覧ください。ブラザーマイミオフリー、この年末、熱血バイヤー細川茂樹が注目する一押し家電です。
週刊日経トレンディ、今週はこの冬注目の家電ガイドと題してお届けします、はい、商品ジャンルごとに最新トレンドとその買い方、選び方をね、ご紹介していきたいと思います、はい、今回はね、本誌の方では話題の商品をね、いろいろ本当に全部で何機種かな、80ぐらい、
おお、すごい、
をね、まあ、比較しまくっておりますのでね、はい、今回はねボーナスシーズンということもあっていろいろ皆さん気になる商品あるかと思うんですけれども、はい、実は我々もねいつも毎年この時期にやる特集なんですけれども、うんうん、ちょっと切り口を変えましてね、うん、変えたというか、まあ、工夫をしてるんですね、はい、で本当に欲しいものは何だろうかとか、うん、あるいは知りたい情報は何だろうか、うん、さらにそれを横比較したらどうなるだろうかっていうのは、いろんなそのジャンルごとに切り口を変えてるんですね、はい、で基本的にはバッと一覧で横並びで比較できるようにしてるんですよ。
すごい、
横並びでこうバーッと比較していくのが一番分かりやすいので、ね、うん、違いが分かる、うん、だけどそれだけではなくて、例えばものによっては今いつ買ったらいいのかとかね、あ、
そう、悩みどころですよね、うん、
だから本当にそのこのジャンルだったらばこの時が本当は買い時なのでその時まで待ちなさいといったようなね、うんうん、そういうような情報ですとか、うん、あるいは商品の選び方ね、うん、そもそもどうやって選んでいいのかわからないっていうような新しいジャンルだったりとかするとあるじゃないですか、はい、そういうその消費者だったりね、読者の方が知りたいと思うことをちゃんと打ち出していった上で、うん、横並びの商品比較がバーッとあれば役にもっともっと役に立つよねということで、ジャンルごとにちょっとね見せ方を変えたりして、まあ、これ今までなかった試みなんですけども、
ね、さらに力が入っていると、
やってみてるんですね。あ、もう全部で80何商品なんで、まあ、すごいもう編集部の周りにはですね、はい、ゴロゴロゴロゴロと商品が転がっていまして、
は
い、怒られつつ綺麗にしろというふうに怒られつつすいませんっていうふうに謝りつつ、あるいはテレビだけでもずらっと並びますからね。
いやー、すごいですね。もしかして編集部に洗濯機まではないですよね。
洗濯機は実はこれはどうやってるかというと、はい、そのスタジオにももう当然入りませんからね、マンションを借りてやるんです。で実はかつては 個人の家でやってたんですけども、あまりにも個人の家でやると負担が大きすぎるだろうということで、マンションを借りましてですね、ウィークリーマンションみたいなのありますね。
マンション借りてまで、
はい、そこで続々とやっていくと。でそうすると例えばその担当者は大変なんですね。例えば、まあ別に洗濯機でも何でもいいんですけども、回し続けるというようなことになりますので同じ作業、しかも1回で結果を出すわけじゃないんですね。もう何度も何度もやった上で平均を取りますから、
データ取るのにまた、
だから大体ね、今までの経験からいくと、はい、例えばクッキーを焼き続けるとかで、なんかもう部員はそうやってそのなんかこうストレスというか、なんでこんなことをやっているんだろう私はみたいな、そういう風な気分になるらしいんですけども、
ずっと同じ作業してるってことですね。
でもそれをやるからこそ分かることっていうのもあるんですね。
すごいですね、
はい、入ってますよ、
日経トレンディ編集部、はい、さあ先ほども言いましたけども、ボーナスシーズンに入りまして、各家電量販店ではセールにも力が入ってますね、はい、日経トレンディ同様に、はい、はい、編集長はこの冬買いたいなと考えている家電とかってあります？
そうなんですよね、いろいろね、まああるんですよね、欲しい、個人的に欲しいものあるんですけど、実はちょっと最近気になってるのが、やっぱりご飯を美味しく炊ける炊飯器とか、
あと毎日食べるものですからね、
あとやはり5番で大人気になっているあの
ホームベーカリー、
ホームベーカリーとかね、
パンが作られる、
ああいうものが非常に気になってまして、で同時にあの手の商品っていうのも、その商社がねこうすごい人気なんですよ、買いたいっていうことがあって、で実はその売れてない売れてないとか、そういうふうな言われているのですけども、実は違っていて、欲しいものっていうのは実は消費者いっぱい持っていて、でさらに商品、魅力的な商品っていうのも実はいっぱい出てきてるんですね、なのでそういった意味でもこのボーナスシーズン、ボーナス商戦っていうのは注目に値するんですよ。皆さん欲しいものあります？
いや私は家電というか電動アシスト自転車が欲しいんです、ちょっと坂が多いところに住んでるもんですから、
それもね、やはり、ね、人気なんですよね。
やっぱりそうですか、さあところで家電業界といえば一つ大きなトピックがありましたよね、はい、12月からエコポイント半減というのがあって、はい、例えばテレビはこのボーナス商戦以降どうなっちゃうんでしょうか。
ねえ、本当そうですよね、すごいニュースとかでももう駆け込み需要ということで、そうそうそう、ものすごい何時間待ちっていうようなことはありましたよね、本当にその通りですごかったんですが、はい、でそれでその読みとしては結局それが半減しちゃうとすごく減るんではないかとか、1月以降どうなるんだろうとか、いろいろ噂はされているんですけれども、ただね、我々もいろいろそういうその辺取材してみたんですね、確かに11月のテレビの販売台数っていうのはエコポイント半減を前にもう駆け込み需要でものすごく売れたということなんですね。
実際に、
事実その11月第一週の販売台数っていうのは前年と比べておよそ500% と驚異的な売り上げを記録したんですね、はい、そういうそのいろんなそういうこう話題読んだんです。
何時間も行列したとかっていう話も聞きますもんね、
そうなんですよね、
実際この番組のスタッフにも慌てて11月にテレビを買い替えたっていう人もいますし、単月で過去最高の売れ行きになりそうということですから、さすがにメーカーも量販店ももちろん消費者の方も一息つくんではないかなと思います。
ところが、はい、ところがなんですね、これ実際には、12月の、ね、ボーナス支給を待ってから買いたいという人もいるでしょうし、 あとエコポイント制度が終了する来年3月、そしていよいよアナログテレビ放送が終了する来年7月にもピークはあるというふうに言われているんですね、はい、だから例えばもう買っちゃった人も、この時期を狙えば、2代目3代目、いろいろチャンスはあるということなんです。
リビングに1台あるけれども、寝室の方に1台欲しいとか、
いつが買い時なんだっていうのが、テレビの場合非常に重要でして、例えばねこの液晶パネルの、過剰在庫っていうのがあるわけですね、それと販売競争でテレビの店頭価格っていうのはどんどん下がってるわけですね、そのあの 3D テレビでさえも、どんどん価格が下がってきてるわけですよ。でそうすると、この10月の平均単価というのは40型でおよそ12万円とね、1年前より3割ほど安くなってるんです。つまりこれはどういうことかというと、来年の夏頃までにはエコポイント以上にテレビ自体の価格が下がる可能性もあるんですね。
そうか、うん、エコポイントがつかなくなっても、うん、それ以上にテレビの価格が下がると、うん、むしろ来年のアナログ放送終了までじっくり選べるということですね、うん、はあ。ではこの流れのまま最初はテレビについて解説していただきましょう、はい、その1、テレビ。これからテレビを買うのならやはり 3D 対応のモデルが気になりますし、どうせなら大画面の商品がいいですよね、はい、この辺でこの冬の新商品のトレンド、そして買い方選び方教えていただけますか。
はい、まあ、ではまずね 3D テレビですね。皆さん気になるというところもあるかもしれないんですが、すでに各社からいろんな対応モデルが出ているものの、やはりコンテンツがまだまだ少ないですよね。ここが実は 3D テレビ選びのポイントになるんです。
コンテンツが少ないところがポイントになると、どういうことでしょう。
つまり、まあ、普段はねこれ圧倒的に 2D の映像を見ることが多いということなんですよね、はいはい、つまり 2D の画質が重要になるというわけです。
あ、
うん、実際にね 3D 映像に関して言えば、主要メーカーの間でいろいろ比べてみたんですけれども、うん、際立った違いっていうのはなかったんですね。
確かにそうですね、うん、3D テレビでも普段は 2D の映像がメインになりますよね、はい、3D は見たいことは見たいですけれども、うん、毎日 3D で見るわけではないということになりますから、うん、はい、基本となるその 2D の性能もきちんとチェックしなきゃいけないですよね、はい、では 3D は何で比べればいいんでしょうか。
実はね 3D テレビを選ぶ上での、はい、まあ、課題というか問題点としてね、一つあるのが残像感なんですね。これプラズマパネルの場合は、はい、液晶よりも動きのある映像に強いので 3D で気になる残像感というのが少ないんですね、うん、液晶モデルも4倍速駆動などで頑張ってはいるんですが、うん、プラズマには追いついていないんです。
確かにチラチラするとか動きの速いものでは残像感が気になるっていうこと話題になりますから、うん、3D の場合はプラズマパネルの方が液晶よりも残像感が少ないということなんですね、はい、では大画面のテレビどうでしょう。最近では40型42型でもかなり割安なモデルが増えてきてますよね、うん、大画面で安いとなれば候補に考える人も多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、うん、まあ、特に最近は低価格モデルでも LED バックライトの商品っていうのがね増えてますしね、実勢価格が10万円前後の商品でも画質は以前よりも良くなってきてるんですね、はい、最近 LED って言われてるじゃないですか、はい、だからその注目するべきところはそこであることは間違いないんだけれども、うん、ただ画質を見た時にはそのバックライトがね蛍光管モデルでもいいものというものがあるんですね。で他にもねポイントとしてはアクトビラや YouTube といったようなねそのネット連携機能というものも、うん、まあ、今後を考えるとねついてた方がいいわけですよね。
さあ今回この番組では商品の選び方をレクチャーしていただいてるんですけれども、エコポイントが終わってもテレビの買い時はまだまだ続くんですね。しかも 3D テレビなどこれから普及期に入るものも興味深いです。11月に買えなかったという方、実はそれがチャンスかもしれません。本誌ではそれぞれの商品の注目機種を横並びで様々な角度から徹底比較していますので、はい、商品やスペックデータなどは発売中の日経トレンディ1月号と合わせてチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、今週はこの冬注目の家電ガイドをお届けしています。番組の後半でもあなたが気になる商品の選び方しっかりご紹介しますよ。どうぞお楽しみに。
皆様ご機嫌いかがですか。熱血バイヤー細川茂樹です。今年もそろそろ年賀状作りの時期ですね。そこで本日僕が紹介したいのはブラザーの無線ファックス付き複合機マエミオフリーです。ブラザーのマエミオといえばファックス付き複合機のトップブランド、今回その名前にフリーという言葉がつきました。では一体何がフリーなのか。それは本体の設置場所が驚くほど自由になったということ。これまでファックス付き複合機を置くのは電話線のそばと決まっていました。しかしマエミオフリーは電話やファックスを受ける通信ボックスとプリンターなどの本体を分離しました。コンパクトな通信ボックスは電話線の近くに、本体はコンセントのあるところならお好きな場所に設置できます。マエミオフリーの詳細につきましては日経トレンディネット熱血バイヤースペシャルをご覧ください。ブラザーマエミオフリー、この年末、熱血バイヤー細川茂樹が注目する一押し家電です。
さあ、それでは次の商品チェックしていきましょう。
その2、 LED 電球。
年末に照明器具を変える人って結構多いですよね。
そうですね、う
ん、ですから最近買いやすくなってきた LED 電球が気になるって人も多いと思うんです。ただ以前この番組でご紹介した時は通常の白熱球と比べて実際の明るさが分かりにくいという話もありましたよね。
そうなんですよね、うん、なんかその買って使ってみると暗いとかね、うん、そういうふうな不満が出る人っていうのが実は多いっていうふうに聞いてるんですけれども、うん、白熱球だと消費電力ワット数っていうので比較できますよね、はい、まあ、大体何ワットだとかっていうので見ますけれども、LED 電球の場合は製品による消費電力の差というのはほとんどないので分かりにくいんですね、はい、で量販店などではね電球60ワット型相当というようなねそういう表現っていうのが見られるんですね。
でも、
うん、実はね LED 電球は全光速ルーメンという単位で比較した方がいいんです。
その、 あの全光速っていうのは何ですか、うん、全ての光の束と書いて全光速。
そうなんですね、はい、これあの全光速とは一体何ぞやということなんですが、電球が全ての方向に放つ光の総量を指すんです。LED は白熱球や電球型蛍光灯と違って一つの方向に強い光をビュッと出すんですね。だから真下には強い光というのが当たるけれども、うん、部屋全体は暗いというようなことがあるんですね、うん、これ本当に実際に本誌で比較してみてるんですけど、うん、もう見事に分かりますよ。あの部屋全体は暗いんだなというようなことが、で写真にも出してますからね、はい、だから消費電力ではなくて、光のね総量つまり全光速で比較した方が全体を照らす実力というのが分かってくるんです。
うん、じゃあ先ほどの電球 60W 型相当になるにはどのくらいの全光速が必要なんでしょうか。
はい、あのこの業界全体のガイドラインっていうのがあってね、これは全光速810ルーメン以上の製品が電球 60W 型相当と表示できるというふうにガイドラインを作ってるんですね。で 40W 相当の場合で全光速485ルーメン以上というふうになるんですね、まあ、この2つをちょっと頭の中に入れといてもらって、はい、810ルーメンそれと485ルーメン、この2つをちょっと覚えておいていただくといいかもしれないですね、はい、で、ところがね業界団体に加盟していないメーカーの格安製品っていうのがあって、はい、それだと300ルーメンから500ルーメン程度でも60ワット型相当というふうに歌っているものがあるんですね。
あ、難しいですね、
うん、だからちょっとそこがね、うん、もう本当に見分けがつかなくなって難しいことになってくるんですけれども、
それなんで300ルーメンから500ルーメン程度でも60ワット型相当と歌ってるんですか。
これあの彼らの場合は LED 電球の真下の明るさで白熱球と比較していたりするんですね。
真下、
うん、だからそこで違いが出てくるということなんです。なので部屋全体を照らす照明ならば810ルーメン程度の商品というのが適してますし、うん、玄関やトイレといったね真下だけを照らすような場合ならばルーメン数ではなくて、まあ直下の明るさが60ワット型相当の商品でも OK ということになりますね。
ね、じゃあその使う場所によって考えてみるといいですね。
そうですね、
うんうん、では、部屋全体を照らす場合の製品を選ぶ時のポイントってありますか。
はい、これ実際に部屋に取り付けて主要メーカーの製品というのを比較したんですね、はい、で、現状で最も明るい、まあ、白色で810ルーメン程度の製品こちらは4000円台から6000円台になります。でね、面白いことにこの同じルーメンでも実は色味がねポイントになってくるんですね。
色味、
うん、はい、ナチュラルな、まあ、白ということでこれを中白色というんですね、
うん、
で一方でクールな白というのが中高色っていう風に言われてるんですね。
ナチュラルな白を出す中白色っていうのは昼の白の色と書いて、クールな白の中高色は昼の光の色と書くんですね。
はい、うん、ちょっとややこしいですけども
ね、
だからこの辺がね、はい、こう選ぶのが何だかよく分かんなくなっちゃうところなんですが、まあ、ルーメン数が同じでもクールな白の方が光をより明るく感じさせる効果があるんですね。
ということは部屋を明るく照らしたいときはクールな白の中高色を選ぶといいということですね。
そうですね、はい、
では価格が1000円2000円前後の比較的安いモデルはどうでしょう。
はい、これね本当にあの安い商品がねこういったのが出てきたから、はい、だから一気に普及しているということがあるんですけれども、こちらのその2000円台とかね、まあ、2000円前後1000円から2000円ぐらいの商品だと全光速が310から600ルーメンそういった前後のものが多いんですね。で安い LED 電球は色の再現度が悪くなる傾向にあるんですね、はい、なんだけれども実はそのプライベートブランドだったりとかね、うん、そういうようなものの中にも非常に明るくて色の見え方も良かったものというのもあるんですね。
その3、超高級炊飯器。この番組でもたびたびご紹介しています5万円以上の高級炊飯器。毎日食べるものですから高くても美味しく炊ける炊飯器がいいななんて私も思っているんですけれども、それぞれの実力の差が分からなくて迷っちゃうんですよね。
そうですね、しかもその5万円以上ね、高いものだと10万円近くありますからね、うん、そうすると結構ね
いい
失敗すると悔しくなっちゃいますからね、そうそうそう、はい、よく見極めなければいけません、はい、で量販店の、ね、店頭でも炊き上がったお米の美味しさを強く打ち出した商品というのが多いんですけれども、実際に食べ比べてみなければその違いは分かりませんよね。そこで、まあ、編集部では実際に炊き比べて食べ比べてみましたよ。
やっぱり実際にやってみたんですね、はい、何でも炊飯器に省エネ基準達成率の表示が必要になったということで、高級炊飯器の選び方も変わってきてるそうですね。
まあ、そうなんです、エコ性能を競い合う必要が出てきたので、まあ、高級炊飯器では標準コースの炊飯時間や火力というのを抑え始めてるんですね、うん、つまり今までのままだとやはりエコにならないということなので、うん、その部分を抑えていると、
はい、
で標準コースとは別に時間や火力をかけて美味しく炊く特別コースを用意して商品自体の売りにしているわけです。つまり標準コースと特別コースそれぞれの実力を比べなければいけないということなんですね。それとねもう一つ実は見落としがちなポイントがあるんです、
はい、
それは炊き上がりのご飯っていうのは、まあ、大体高級炊飯器だから、基本的にどれも割と美味しかったりとかするんです ね、はい、なんだけれども実は冷えた時の美味しさっていうのが
お弁当とかに入れたり、
うんうん、そういうのがちょっとした差が出てくるんですね。でそれで今回いろいろその部分と、ね、もう比較してみたんですけども、はい、やはりねその機種によって、まあ、特徴が、ね、あるんですね。やはりだから冷えた時も炊き上がりも冷えた時も美味しいっていうものを選んだ方がいいということなんです、
は
い、でさらにさらにもう一個ポイントがあって、はいはい、それは何かというと圧力式っていうのが増えてますよね、
うん、
でそういったその圧力式の炊飯器の場合というのは、はい、使うたびにね内蓋や内釜の他に蒸気口とか、うん、それをこう綺麗に掃除しなければいけないんですね。そうするとちょっと手間がかかるというか、はい、そういうそのお手入れっていうのも、うん、まあ、選ぶポイントの一つになってくるということですね、
はい、高級炊飯器の選び方のポイント、これは標準コースそして特別コースそして冷えた時の美味しさそれからお手入れの仕方、うんうん、ここをチェックするといいというわけですね。
はい、そうです、
はい、さあ今回はこの冬注目の家電ガイドということでテレビ、LED 電球、炊飯器このジャンルについて最新トレンドと選び方をご紹介してまいりましたが、発売中の日経トレンディ1月号では比較したすべての商品のスペックやそれぞれの評価を詳しく解説しています、はい、また今大人気のホームベーカリー、
はい
はい、それからサイクロン掃除機などの白物家電のほかに一眼レフカメラやタブレット端末モバイルルーターなどガジェット系が好きな方にはもうたまらない商品比較もバッチリ掲載されています。ぜひチェックしてください。大事なボーナスを賢くお得に使うためにもこの番組と日経トレンディ本誌は上手に活用してくださいね。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
まあ、これいろんな商品、まあ、いろいろね比較するわけですけれども、はい、まあ、どんだけ大変かというのをちょっと例にとってね、うん、説明しましょうかね、
はい、
ドラム式洗濯乾燥機の場合なんですけれども、はいはい、どうやって比較しているかというと例えばまあシャツありますね靴下ありますね、でまあ乾燥性能それでどんだけシワになるんだみたいなものを見せてるわけですねさらに例えば靴下の時にどれだけ縮むんだっていうのをちゃんと測ってるわけですね。
本当だ写真付きで、はい、しかも元の大きさ
きちんと だからマイナス 3.1 センチになってますよとかね細かいですね。
すごい。
さらに洗浄性能だとコーヒー、口紅、ファンデーション、ラー油、ケチャップ、サインペンという汚れをわざとそれでつけておくる、
はい、
同じような布に、でそれに全部つけてそれを入れて洗うわけですね。でそうするとどれだけ消えてますかっていうか落ちてますかっていうのを横に並べるとも
う分かるわけです。分かるんですか。
こういうのを繰り返すわけです
また大変ですね。マンションで部屋借りてで4台ですか、今回4台置いて並べて比較、大変です ね
本当に苦労がね、うん、多いんですよね。
でも編集部で仕事していつこの比較やるんですか。
ちょっと行ってきますってスイッチ押しに行ってきますみたいなのが、ね、いっぱいいます
じゃあスイッチ押す時間ですので行ってきます、抜けますって感じ。
ただそこまでね、うん、本当にやってますので、はい、ぜひぜひ皆さんには参考にしていただきたいですね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。 We